この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。
宮島塾長ちゃん、
ご機嫌いかがですか。宮島です。
村上ドゥーンです。この録音は宮島塾の休日木曜日を使ってレコードをこするという行為にハマってしまった人たちのスクラッチを FM ラジオでオンエアさせようというのを目的にした音声記録です。
です。いやいやいや、
はい、
いきなり、
はい、
ちょっと村上くんに言っといた方がいいことがあるんですよ。
なんすか、なんすか。
いや、村上くんのね、
はい、
実は思いが通じてですね、
はい、
なんと、
はい、
クラッシュさんが、
はい、
今非常に身近になっております。
なんですか。
だから僕は村上くんもだから誘おうと思ってるんだけど、
はいはい、
8月のね、
はい、
十何日 DMC より1週間前ぐらいに、
はい、
なんか、
はい、
あのあきる野市っていう、
はい、
東京のなんか田舎みたいなんで、
はい、
あそこでなんか野外フェスみたいなのを催すということで、
はいはい、
それが非常に近しい知り合いが、はい、やるっていうことで、
はいはい、
でお誘いしてもらって、
はい、
その人がクラッシュさんを呼んだら出てくれることになった
って
、
はい、
うん、2日間あるんだけど、
はい、
なんか1日目のなんか終電くらいの時間帯、まあ、比較的遅めの時間にクラッシュさんがやるんだって、
はい、
うん、だから僕だそれ村上君とやろうよと
思って。あ、はい、あ、宮島さんも
やるから。
あ、なるほどなるほど、うん、ああ、うん、マジっすか、
う
ん、
そう、
うおすげえ。
その1日目っていうのかね、
はい、
でまあ2日目も僕はまあ近いから、
はい、
もう一回行くかもしれないけど、はい、行ったらなんかするっていうぐらい
だけど、はいはいはい、うん、
やばいじゃん。
おお、
はい、
まさかの、
まさかの
おー、うん、すごい、
おーやったーと思って、
はい、
うん、あ、これちょっとそれになったなと思って。
そうですね、うん、すげえ、
うん、
いや
だからとりあえず関東予選が終わったら、
うん、
まあ勝ってても負けてても、
はい、
まあ、どっちでもいったらちょっと大げさだけど、
まあまあまあ、
もう対クラッシュさん、はい、専用に、
そうですね、
ちょっと
2
人ネタをまた作ってさ、
はい、あ、はい、
うん、やっていこうかなと思って。
そうですね、うんうん、いやこれはちょっと、
うん、
すごいですね。
これはちょっと、
おー、
うん、
マジっすか。
マジマジ、うん、確か DMC の1週間前だったと思う、うん、
あ、
うん、ちょっと日にちちゃんと聞くの忘れた。
あ、
うん、
まあまあまあ、
うん、
もう
で土曜日の夜ってことになる。で多分、
はい、
クラッシュさんとかは普通に多分1時間とかやるはずだから、
あ、はい、
僕たちもそんなに短すぎてもいけないと思うので、
そうですね、はい、
まあ、15分ぐらいはやろうかな。
ああ、なるほど、うん、はい、
うん、だから村上君もルーティンあるし、
はいはいはい、
ルーティンやったりしながらなんか、はい、まあ、その辺は適当にその時決めて、
はいはい、
まあ、最初はあの感じで2人でもそもそ始めて、
はい、
なんとなくそのまま村上くんがルーティーンやれたりしたらいいかな。
あ、なるほど、はい、
うん、あとだからそれこそ龍の秀さんとか、
はいはいはい、お
ー、ノブさんは来るかな、ちょっと分かんないけど、はいはい、
う
ん、
おー、
うん、
すごいですね、
そっち系、うん、
そんな系のフェスに、
うん、
出れるんですか。
出れるんです
すごいな。
一人だとあんまり長いこと時間できないから、
あ、
うん、うん、イエーイ、
うわ、それちょっと超テンション上がりますね。
そうだよ、だから DMC 村上ファイナルがまず行われる
そうですね、
うん、そういうことなんですよ、うん、なお一層だからちょっと、
はい、
それで弾みをつけて、
はい、
できればその翌週がね、うん、ジャパンファイナルとかだったら、
そうですね、
嬉しさ、
うん、
マックスみたいな感じなんで、
う
ん、
おー、
お
ー、マジっすか、
マジっす、
うん、言葉が出ないですねいやでもなんか、うん、燃えてきます。
あ、通じますな、だから願いは。
そうですね、うん、すご
い、やひょんなことからそうなりましたよ、うん、
マジですか、
うん、ちょっともう一回聞いとくわ、ちゃんと。
あ、はい、
断ってはいない、絶対、
はいはい、
何があっても断ってはいないので、はい、
まあまあ、
うん、
もしその 出れなかったとしても、うん、普通に見に行きます。あお客さんとして。
そうだね。
普通に 見たい。
っていうかまあ多分その人 あそこの AA カンパニーの店長やってる、
はい、
あのゆうすけ君っていう人で、
はいはい、
うん、なのであの
この間紹介していただいた
方
ですね。そうそうそう、うん、すごいですね。
うん、なんかブルーハーブとかも呼んだりして
たから。マジですか。
あ、違う違う、そのフェスじゃない、
はい、
お店に、
うん、はい、え、AA カンパニーブルーハーブ来たんですか。
うん、
すご、
来た来た、
へ、
うん、うん、そういう状態なんですよ。
なるほど、うん、まあ言ってもさ、この間2月でしたけど、宮島さんが、うん、そのディープカントに行った時もヒデさんがいたんですよね。
ヒデさんいた。
そうですね。で、ね、年末でしたっけ、去年の、
うん、
年末にあのディープカントがやった時、
あ、はいはいはいはい、
まあ、僕も見に行きましたけど、
うんうん、
もうあそこでもディープカントの後に、
うん、
朝さんが
DJ したりも、うん、多分朝さんもそれ出ると思うん
ですけど。あ、本当ですか。
多分、
あ、楽しみだな。
分かんないけど、うん、
すごい、
そういう
ビッグニュースですね。
ビッグニュースです。
あ、僕にとってですけど。
あ、だからさっき言わないようにずっと
そうなんです、
うん、口を滑らせないようにしながら過ごしてたんだけど、うん、
いやー、やばいっすね、
うん、いやいやいや、
まあなんか、
うん、
まあその倉石さんに例えば、
うん、
お会いするにしても、
うん、
結構理想的な、
そうそうそう、
ちゃんと同じアーティストとして
で、うん、
まあ、
うん、
なんかお会いできるっていうのは、
だから多分お会いは絶対できるはずなんで、
はい、
うん、僕もだいぶ久しぶりにお会いするからな、
はい、
うん、これはちょっと記念撮影ですかね、
うん、うん、本当に
もうちょっとで、それでクラッシュさんがあわよくば、
はい、
なんかすごかったねって言ってくれるようなことをやれるように、は
い、そうですね、
もうクロンも、
うん、じゃあもう今日持ってきたレコードとか、
うん、
ちょうど、まあ、使えるかどうか別にして、うんうん、
まあ、今回はだから急すぎて多分、
はい、まあ、まあ
難しいかもしれんけど、
そうです、ね、
うん、まあとりあえずそんなのも持ってますよとか言ったりとかしながら、
そうですね、
うん、
おお、
イエーイ、
ちょっと、いや、燃えてきます
ね、燃えてきますね、うん、うん、まあ一応ルーティンも順調に仕上がっているし、
そうですね、
うん、問題は特にないかなって感じですな、
はい、
うん、
問題があった時に修正できる、
うん、
練習してますか、
あ、
今、
ああ、
も
う、うん、
いろんな、
うん、かなり
を想定して、
うん、そうだね、2本、あ、そうね、2本目の終わり方が相当すごいからね。
あ、本当ですか、
うん、
まあ確かにそうですね、
だからあれで多分、はい、おおって多分なるはず、
うん、
うん、
太鼓で詳しい人は分かると思うんです
けど、うん、
分かる、
うん、
ちょっとユニゾンなんです。
あ、
でもまあ分かんないか相当マニアックな、
分かったところでっていう感じでは、
まあそうです、うん、
なんか他の DMC の、
はい、
もう予選とかいっぱい行われてるけど、
そうですね、
そういうのとか見たりしてる、
なんか、うん、あえて見ないようにしてるん
ですけど、あえて見ないようにしてるか、
はい、うんうん、もうあれ3つぐらい終わりましたよね。
3つぐらい終わった、
そうですね、うん、
そうなんですね。でバックスさんがちょっと不調でですね、
へ、
なかなか2位とかでね勝てなくて、
あ、
うん、
あ、そのあと一歩みたいな、
そうそうそう、今回はね関東予選も2位までじゃなくて2位はもうダメだから、
はいは
い、そういうわけで関西とかでもそういう感じで、
はい、
うんうん、でちょっとこの前久しぶりに会って、うん、
はい、
なんかちょっと作戦を立てて、
はい、
立てたりしてたら、
はい、
すんごいのができた、すんごいのができたっていうか、
はい、
そもそもバックスさんの特徴とは言えば、
はい、
なんか機械をよくわからない使い方するっていうところじゃん、
はいはいはい、
うん、でそれをねなんか一番なんか斬新、
うん、
自分の中で斬新で使えないかもしれないやつ何ですかって聞いて、
うん、
話してて、
はい、
なんかこんなのあるけどこれ使えないんですよねってなったやつを使えるようにした、うん、
お、
使えるようになった、ふざけて遊んでたら、
うん、大事ですよね。
そうです、
ふざけて遊ぶって大事ですね、うん、
それが、
はい、
もう、
はい、
なんか、はい、村上くんので言ったらなんか、はい、 なんだろう、村上くんのルーティンはなんかこう迫力あって、はい、なんかちょっとこう、まあ、見た目も面白いし、音の種類も面白いし、はい、だけど迫力あってみたいな感じで、はい、まあ、どっちかってさ、村上くんもかっこいいって感じになると思うんだよ、はあ、うん、バックスさんのはもう怖いです、はい、マジで怖い。でも、僕がやってみたかった恐怖をこうね、
はい、すごいですね、恐怖を表現できるって。
本当鳥肌立っちゃうし、何、はい、これ何これっていう感じが
ああ、それ気になるな。
気になるでしょ、はい、すごいよあれは、で本当はね、はい、尺長くやるとすっごい怖いんだけど、はい、
うん、なるほどなるほど、
ちょっと短めなんで、うん、ちょい怖ぐらいになっちゃうかもしれないけど、
バックスさんは、うん、じゃあ今2つ出てる、
2つ出終わっちゃって、
じゃあ残り関東に残すんですか、うん、
いや関東じゃなくて九州行くことにしたの。
あ、そうなんだ、うん、へえ、あ、そうか、まあその作戦というか、うん、バックスさんの、うん、まあ戦法がありますもんね。
そうなんですよ、うん、うん、いやあれはね、でも怖すぎて、はい、ちょっとなんかもし小島さんとかいたら、はい、やめてーってなるかもしれないくらい怖い、
うん、すごいな、うん、
だから大勢の人にそれを食らわせないとちょっと気まずいことにはなるんだけ ど、はいはい、なるほど、うん、でも発想とあとその作戦と起きてる出来事はなかなかのことになって
る、はい、うん、あ、それ楽しみだな。
そうなんですよ、だから村上くんが超強くて勝ったとして、はいはい、それでなった時に、はい、それの一番対抗してくるのは多分、やっぱりバックスさんのその怖いやつって感じかも。散らばるなんかテンションがバーッと、
へー、うん、なるほど、
面白いよ本当、ふざけまくって遊んでたら、はいはい、怖い怖い怖いとか言って3人ぐらいで遊んでたんだけど何この音、怖い怖い怖い、ちょっと聞いて聞いて、ヘッドホンで聞いてとか言って、
うん、すごい気になるな、うん、うん、
すごい怖いんだ、なんか恐怖の音を作る、はいはいはい、職人とかいるの知ってる、はい、なんかあの一応デジタルでさ、はい、なんかこうホラー映画とか出てくるなんかキーとかさ、はいはいはい、ああ、はい、ここかここかここかみたいなさ、はい、なんかすごいこう黒板を聞いて引っ掛けの音っていうか、はい、あれをデジタルで作るの嫌だって言って、はい、その
まあ
変な楽器みたいなの作っちゃって、はい、木でいろんなのでなんかキーってこすったりして、はい、でマイクで撮ってそれを、はい、なんていうの、それ映画会社にあげるとか、はい、っていうことをやってる人とかもいる、世の中いるんだけど、もうそれに近い恐怖音作りっていうか、うん、ホラーですね、あれはまさに。
あの、ヒュードロドロドロのやつも楽器でありますもんね。
あ、そっかそっか、
なんか太鼓の時に、うんうん、そのいろんな楽器を打楽器を持ってる太鼓仲間がいて、うんうん、その子がいつも毎回別の違うやつ持ってくるんですけど、うんうん、それでありました。
ヒュードロドロだった
んだ、みたいな、
あるんだ、
はい、あ、こうやって音出すんだみたいな、
なんかホースみたいのをこうやって回してさ、はい、ヒューヒューヒューヒューって言い出せるのとかあるよね、は
い、いろいろあります、
ヒュードロドロあるんだ、
はい、あれどんなんだったっけな、
それちょっと欲しいね
でも多分 2,3 千円で売ってると思うんです
よ、ね、あ、そっか、
はい、その打楽器屋さん行けば
多分こういう場面でヒュードロドロやっても全然怖くないけどね、うんうん、
それちょっと楽しみですね、うん、まあ、バックスさんはだって去年の世界チャンピオン以外に負けてない人ですから、ね、
そうです、う
ん、まあ実質、うん、まあ、今年出るうちでは最有力候補ですから、うんうん、
まあだから、まあ、1回テンション変えます、はい、うん、どうしようかな、紹介します、はい、
じゃあドラミング用の材料でも取ってみるか、
はい、う
ん、やっぱドタとタドンだよね、
はい、うん、
ボ、うん、いや空気入っちゃうな、ドタ、うん、いや空気入っちゃうな、ちょっと言ってみて、
ドタ、
あ、いいね、うん、タドン、
タドン、
あ、いいね、
タドン、
あ、いいね、
タドン、
あ、いいよ、うん、おー、うんうん、あとあれだ、チッチッチッチッチッだな、はい、うん、
チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチ
いい
宮島塾。
今日で3日連続雨か。学校帰りに幼なじみのたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、初給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとか言う人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。
毎日レコードを前後させて喜んでます。宮島塾長です。
ターンテーブルを叩くと結構いい音が出ますよ。村上ドゥーンです。
いやいやいや、まあとりあえずね、
はい、うん、
なんとか。
そうですね。でもまあ、うん、だから去年日本2位のバックスさんでも、
うん、
まあ、苦戦する、
うん、
結構激しい戦いなんですよ。
そうそうそう、うん、とりあえずその陽平さんが東海予選に行った時に、
はい、
まあ、自分を褒めてもらって嬉しい気持ちで帰ってきたんだけど、はいはいはい、とりあえず玲子さんはなんかとてつもなくジャグリングがうまかったっていう、
うん、
まず陽平さんはそうやって、
はい、
なんか自分が出た時に、
はい、
そういう風に感じたんだって、はい、レイコさんとにかくジャグリングうめえなと、それで後でそのバックスさんに聞いたら、
はい、
なんかレイコさんどうやら1年間の間に途中で覚醒したらしいんだよ、
はい、
うん、ジャグリングの多分やり方が分かったんでしょうね、やり方っていうかその、はいはい、なんていうの、誰が見てもうわすげえうまいって思う、その普通にできるところからもう一歩先みたいなのが気がついたらしくて、はい、今多分天下無敵のビートダウンするんじゃない、
はあ、う
ん、おそらく僕より綺麗なんだろうな、うん、ビートダウンとかのあの感じでグループ関係で言ったら、
はあ、なるほど、うん、
そういうちょっと達人みたいな人も、達人キャラになっちゃったかもね、だからレイコさんももしかしたら、うん、これあんまり話せなかったね、オーケストラの、
ね、ああそうですね、
うん、もう少し
そうですね、ちょろっとお話ししましたけどね、
うんうんうん、今年はそういう意味でもう一度会ったらもう少し仲良くなった
で
し
ょ、はい、そうですね、
うん、
やっぱりでもそのターンテーブルオーケストラとかはやっぱり、すごい人たちの集まりじゃないですか、うん、そういうのにとかに参加するとやっぱり意識も上がって、
うん、
ちょっとまあ僕ですら頑張ろうっていうなりましたからね、
うん、そうだよね、
レイコさんもひょっとするとそういう、
うん、そういうエナジーが多分出てて、
はい、うん、
まあすごいなんか一応僅差、大体全部僅差でとかなってると思うんだけど、うん、
はい、
うん、やっぱりそうね、僕、うん、だバックスさんはパソコンの、
うん、
パソコンじゃねえや、パソコンっていうかどっちかというとミキサーの機能を駆使する方じゃん、
うんうんうんうん、そうですね、
なんかでなんか便利に使うということをあまりしないタイプなんで、
うんうん、
やっぱそこには魅力があるなと思うんだけど、うん、パソコンと連動させて便利に使い出すと、うん、やっぱり良くないなと、うんうん、いう気はする。
なるほど。
だ他の方々がどういう風に今やってるか知らないけど、うんうん、ちょっとそこはね、うん、ちょっと何でもいいからちょっと普通ではできないようなことを、うん、みんなやっていくべきじゃないかと思うんですよ。
そうですね、うん、確かに確かに、うん
ね、だからそういう人がうまく勝って、うん、そういう人たちの集まりが DMC だってことになってもらいたいなと思うけどな。うん、うん、
そのいろんなカラーがある。
そうそう
そ
う、うんうん、
そうですよね。そっちも面白いですよね、うん、多様性があった方が。
そうなんだ。やっぱり翼くんが11人いるチームは強くないからね、
うんうん
うんうん、やっぱり若林くんがいて、
はい、
知らない？知ってる？知ってます。大
丈夫、はい、若林源蔵
そうそうそう、うん、立花兄弟がいて、
はいはいはい、
うん、
スカイラブ入る系、
そういうことです、う
ん、そうですよね、うん、確かに。でもそういう、
うん、
ヒューガくんがいたりとか、
そうそうそう、だヒューガくんとか翼くんとか、はい、美咲くんとかは、
うん、
まあどっちかというとかっこいいタイプだけど、うんうんうん、地藤くんとか、はい、ソーダくんとか、
はい、
まあ、スカイラブハリケーンのその立花兄弟とか、うん、どっちかっていうと脇役、最強の脇役だし、
はいはいはい、
でもいないとやっぱダメだよね。
そうですね、
うん、
その中であの顔面、
そうそう、石崎くんね、
石崎くん、
そう、石崎くんはいつも顔面で当たっちゃったりするけど、はい、石崎くん以上に顔面当たれる人がいないから、
そうですね、大事ですよね、う
ん、石崎くんは顔面当たる方なんだよね、
はい、うん、確かにみんな翼くんじゃつまんないですね。
そうなんですよ、うん、ドライブシュートいっぱい打ってもさ、
はい、
うんうん、しょうがないんだよ
ね。確かに確かに、うん、
例えば小学生の時、今急に思い出したけど、
はい、
小学生の時野球やってて、
はい、
いつもデッドボール受けるやついたなかんちゃん、うん、かんちゃんなぜかいつもデッドボール、はい、受けてたな。
あ、うん、大事です大事です、
大事だよね、はい、うん、
ここぞという時に確実にバントできるやつとかいましたよ、僕の野球チームにも、
うん
うん、そうですね、いろんなキャラがいて成り立ってた方が、
うん、そうなんだよね、うん、
そうですね、
うん、いいですな、うん、だ僕もだから結構どっちかというとキャラ系なんで、
うん
うん、僕翼くんでいた松山くんしてる、北海道の
松山くん、あ、なんとなく
ちょっと弱いけど、
うん、なんとなくわかります、
そんぐらいが好き
ミドレンジャーな感じ
です、ね、うん、でもね、どっちかというとかっこいい方がいい、ジトーくんとか、
はいはいはい、
そういう感じじゃない方が好きなのよ、うん、力持ちとかジャイアンっぽいやつじゃなくて、
はいはいはい、
うん、松山くんがいいな。
あ、
で三杉くん、三杉くん分かる、心臓、
あ、弱い、
そう、はい、三杉くんまで行くとちょっと狙いすぎてて、
はい、あ、はいはい、
なんかちょっと嫌なんだけど、
はい、
うん、松山くんぐらいが一番いいな。
お、
うん、
なるほどなるほど。
村上くん絶対もう地頭くんだよ。
地頭くん、地頭くんってどんな、
あのね、はい、長崎かなんかのね、
はい、
超ごついディフェンダー、
あ、 あ、はいはいはい、うん、あれキーパーでしたっけ、
キーパーじゃない、
あ、ディフェンダー、
うん、センターバックかなんかだけど、はいはい、結局最後は立花兄弟を
2
人とも持ち上げたりする係、
はい、あ、いいですね、
うん、
はあ、
うん、いや、確実にどんな物語にもそういう役割分担あるもんね、はい、
そうですね、
うん、
確かに、そういう、うん、まあ、そういう意味では、まあ、僕はその異色キャラで全然いいんで、
う
ん、
そうそう、完全にだからいいよね、
うん
うん
うん、
バックスさんもそっち系のあれだから、うん、ね、やっぱりいた方がいいよね、
うん
うんうん、難しいんだよな、
確かに、だから本当に今年どんなことをやってくれるんだろ
う、
ちょっと楽しみですからね、
そうなんですよ、
うん、
だから、うん、難しいとこなんだよね、うん、だ村上くんも難しいとこなんだけど、
はいはいはい、
うん、なんか多分村上くんはちょっと勝手に、
はい、
なんかなんていうの、その地藤くんだったら、
はい、
ちゃんと地藤くんが余計大きくなったみたいな感じになって、
はいはいはい、
うん、地藤くんもドライブシュート打てるようになっちゃったらダメなんですよ、
あ、なるほど、
もう地藤くんですらなくなるから、
はい、
うん、もう試合に出れなくなっちゃう、
はい、
うんうん、ちゃんと下っぽい、
うん
うん、 バックスさんがちょっとだから、うん、本当は誰だろうな、バックスさんだったらやっぱ立花兄弟かな。
あ、うん、大技使いの
大技使い、うん
うんうんうん、
な立花兄弟なのに、うん、なんか兄弟喧嘩して一人で出てきたみたいな
スカイラブハリケーン使えないみたいな。
でもすごい一人でジャンプ力高めたみたいな。
ああ面白いですね、
うん、状態だったかもしれないので、
うんうん、
それだとちょっとね、うん、兄弟じゃないじゃんってなっちゃうかもしれないけど、うん、まあやっぱりもキャラをちょっと ね、
そうですね、
恐怖キャラで大丈夫なのかなっていう感じはするけどまあちょっと怪しい、うん、怪しい匂いあるし ね、
うで、
ね、
うん、でも多分そのまあ DMC 好きなお客さんで、
うん、
多分毎年見てる人なんかは絶対バックスさんの今年のルーティーン絶対楽しみにしてると思う。
楽しみにしてると思う、
うん、なんか、うん、
だって結構ビデオ見て、
はい、
DVD 見て一番衝撃受けたっていう人多いからね、
うん
うん、やっぱちょっとキャラがやっぱり違うから、
うんう
ん、いいんですよね。
確かにちょっと僕もぜひ見たいですから ね、
ね、
ジャパンファイ
ナー、うん、気になるよね、
はい、
うん、
どんなことするんだろうと
思って、うんうん、
なるほど、難しい。まあ DMC で地方予選勝つっていうのが、
うん、
大変、ものすごい大変なことなんですけどね。
そうだね、うん、
未だに僕は出れるだけですごいと思ってますから、
うん
出てとりあえず実力出せて、
うん、
であとはまあまあ審査員が決めることなので、
う
ん、
そうだね、うん、
まあそれでまあ運よく、
うん、
こう通過できればいいですし、うん、
そう出てみるだけで結構楽しいし、なんかいろいろ変わるもんね、
はい、うん、すごい楽しいです、
うん、ちょうどだから九州予選にはさ、
うん、
まあ、あんまりそういうのバラすとあるかもしれないけど、
うん、
その斉藤さん、斉藤さんの話したっけ、斉藤さん、滋賀県に住んでる斉藤さんっていう人がいて、
はいはいはいはい、
斉藤さんがとにかく人としてすごい面白くて、
は
い、うん、最強の人間なんだけど、
はい、うん、すごいですね、
すごいんだよ
宮本さんにそう言わしめる、
めちゃくちゃ楽しそうな人なんだよ。
へえ、
だからもう
待ってみたい。
そんなそんなんだったらやっぱり DMC とか出ちゃった方がいいですよってなって、うんうん、今回九州予選に、
はい、
関西予選 なぜかテープ審査落としてしまいまして、
う
ん、
まあまあまあ
そうそうしょうがないんだけど、
はい、
うん、ちょっと、うん、でもせっかくだから九州も出てみるって言って、斉藤さんね面白いんですよ、うんうん、もう滋賀県なんだけど、うん、大阪までわざわざお酒飲みに行って、
はい、
なんかしなんか結構しっちゃかめっちゃかして、
はいはい、
でなんかもうひっくり返って過ごしてるみたい な、
はい、
なんかそういうね
自由な、
そうそうそう、うん、
あいいですね、
うん、結構ね最強の人物なんです、
はい、
イエスイエスって書いてある T シャツをいつも着てて、
はい、イエスノーのイエス
です、ね、そうそうそう、うん、だからあの DJ 斉藤っていうことにしようと思ってたんだけど、
うん、
いやそこはやっぱイエス斉藤でしょってなって、
お、うん、高須クリニックみたい
な、そうそうそうそう、
へ、
うん、
えー、
イエス斉藤もね結構いいんですよ、はい、うん、その斉藤さんのインスタグラムがなんかいつも斉藤さんの小料理作って、
はい、
ビールをこうやってポコって置いて写真撮って、
はいはい、
今日はこれ食べますみたいな、
はいはい、
自分で作りましたっていうのをやってるのを見て、
はい、
完全に影響されて僕のインスタグラムは料理しか載せなかった。
ああそうなんですね、
そうそうそう、
へえ、うん、あれ斉藤さん同年代ぐらいなんですか。
斉藤さんはね33歳とか2歳とかそのぐらいかな、多少若い、
はいはい、
うん、
へえ、うん、
いやでも斉藤さんのあのなんていうのかね、その、はい、暮らしぶりっていうのは、はいはい、多分すごいいいんだろうな、楽しいんだろうなみたいな感じはする。
もうなんか気がつけば、
うん、
この辺なんかちょっと、うん、あのおしゃれめの、
うん、
なんかチェーン店なんですけど、
うん、
あの喫茶店みたいな うん、あの米田コーヒー的な高倉町コーヒーっていう、はいはい、とこがあるんですけど、うん、なんか そこの創業者の人の特集を テレビ東京でやってて、うん、すごい面白くて、うん、行ってみようと思って行ってみたんですよ、うん、高倉町コーヒー、うん、でそこで、まあ、雑誌読めるんで、うん、雑誌読んでたらそのブルータスの特集で、うん、
あの
家特集みたいな、なんかまあおしゃれ雑誌、うんうんうん、でそれこそもう30代の人たちの、うん、なんかちょっと田舎にの古民家を改造して、
うん、いいですね、うん、
こう、うんうん、こんなおしゃれな空間作ってみました、
はいはいはい、
みたいな、うんうん、こう載ってて、うん、あ、うん、もうそうか、同年代こうなってる年なんだなと思いながらも、ね、うん、まあ自分は自分でこう、うん、あのまあ、好きで今の状態やってるんで、はいはいはい、うん、まあそうか、そういう人たちもいるんだろうなと思いながら見てたんですけど、うんうん、
いいよね、
はい、うん、
ちょうどねこの前ね、あの中町くんも来たんだけど、
はい、
中町くんのお店にもともと僕を連れて行こうと思った藤くんっていう友達がいて、はいはい、その藤くんは中学校が隣で、はい、まあ、比較的近所、自転車でまあ20分か30分ぐらいのところに住んでて、はいはい、でなんかしないけど一緒にスケボーしてたんだよ、藤君とよく、はいはい、で藤君はいろんなところに行ってスケボーしてたから、はい、立川スケーターとかも知り合いで、はいはい、ファーレ立川っていうのが北口にあるんだけど、はいはい、そこでスケボーしてる人がとにかくうまいの、
はい、
うん、でそこに藤君は潜入したりもしてたけど、うん、僕は立川は来たことなかった、はい、その当時はね、うん、でだけど藤君はだスケーターと町いっぱいいたんで、はいはい、なんかスパゲッティ屋さんやってる人いるから行こうよって言って、はい、それで中町君のお店に行くことになって、はい、で実は僕も近くですよって言って、うん、で仲良くなったっていう人なんだけど、はいはい、で藤君はね、はい、多分ね地震の時にあの東京離れた勢力で、うん、
はい、
それで今、熊本にいるんだよ、
まあ、あ、じゃあ熊本でも
そっちでも地震受けたけどでそれが久々に帰ってくるということで、はい、この前来たの、
うん、
で中町くんも来て、うん、まあいろいろ喋ってたけど、
はい、
うん、あれ今あそうでしたで藤くんが そういうのやってる、うん、なんか古民家とか、
あー、へー、
家が造園業で、
へ
ー、なんて言うんだっけ、なんとかハウスなんだっけな、トレーラーハウスだっ
け、あー、はいはいはいはい、
ローラーがついてるんで、はい、家屋として認められないけど、
はいはい、移動できる、
移動できる家、
はい、アメリカで
かな
流行ってた、
うん、
はい、
あれ違う、トレーラーハウスって自動車にくっついたやつか、
そうですそうです、
分かんない、なんか今はその仮設みたいなノリで、
はい、
そのタイヤをつけることによって、
はい、
家屋として認められて認められないせ、はい、やつの建物みたいな、
はい、
人が住める建物みたいなのを、
はい、
なんか作ったり、
あ、アメリカじゃ結構、
あ、そっかそっか、
一般的なん
です、うんうん、はい、そういうことやっていろいろどこどこのなんとなんだっけな、福岡県のなんとか島、
はい、
ちょっと全部忘れちゃった、うん、になんか昔の僕の生徒さんが、
はい、
なんかそこの旅館かなんかやってるとこも坊ちゃんだったらしくて、
はい、
今もなんか芝刈りとかに、はい、芝刈りにうまくやって、
うん、
日本の昔の風景を蘇らしたりとかしてるらしいんだけど、
うん
うん、なんかそういうそういう感じの人いるよね。
そうですね。なんか
全然ありだけど。
うん、そうだから好きに、
うん、
個性的にやっぱり、
うん、
人生過ごせてる同年代を、
うん、
まあ見たりとか話聞いたりすると、
うん、
ちょっと勇気づけられますよね。
そうそうそう。もう30代40代になってくるともうそれしかないもんね。
うん、
それかもう普通に例えばサラリーマンとかしてると出世がどうのこうのとかで、
う
ん、まあ現役バリバリ、
ね、
気合い入れていくみたいな。
まあ大多数はそっちなんでしょうけど、
ね、
うん、なんかそうなんです
ね、
はい、
まあ、ちょっと一旦テンション変えます、
はい、
出勤前の午前8時妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室、不安もあったけど何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤、家が近所だった優子ちゃん、 少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。ゆうこちゃんはどんな女性になっているんだろう。加藤は元気でやっているのだろうか。連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう、宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。音声記録。
宮島塾ジョーちゃん。
マク
マクマクマク。
マクマクマクマクマクマクマクマク。やっぱりもうすごいです。
やっぱ違うんだ。
もう要はまあそのテレビでやってた時なので、そのスタッフ。本部の人たちがみんなおじいちゃんばっかりです、60代ぐらいの人たちなんですけど、うん、その要は飲食チェーン店 の、 その会社に40年いた人とか、
はいはいはいはい、
もう精鋭ばっかりなんですね、
うん、
おじいちゃんなんですけど、
うんうん、
でもその創業者 の、
うん、
あの横川さんっていう、
はい、
そのファミレスっていうもの自体を作ったレジェンド、
うんうん、
はやっぱり有名なんで、
うん、
もうその人の下で働きたいということで集まって、
はあ、
まだでも4年5年目らしいんですけど、
じゃあその人たちが集まって作ったのが高倉町コーヒー
で、なんかそのパンケーキとかもすごい、
うん、
なんかまあ美味しそうにテレビやってたんで、どんなもんかなと思って行ってみたんですよ、
うん、
まあ、はい、ちょうどそのいつも行ってるプールの近くにあるんで、
うんう
ん
う
ん、そしたらまあ確かに、
うん、
もう土曜日か、
うん、
土曜日の昼間 の、
うん、
その相模原のすんごいなんか国道沿いにある郊外のお店なんですけど、
うん、
もう1時間待ちです
よ。
すごくないですか。
はあ、でもだからでも、もう一個のなんとかもう一個のコーヒーあるじゃん、
米田コーヒー
とかも、はい、それなりにファミレスっぽい大きさあるもんね。
そうです、
サイズは、
はい、
じゃあそういうことなんだ。
だからまあ米田コーヒーとかわかんないんですけど、うん、だその高倉町コーヒーはやっぱりそのパンケーキがもうメニューに日本一のパンケーキって銘打ってるんですけど、うん、
はあ、なるほど。
なんかまあそれ目当てで、
うん、
でもまあ相模原なんて結構田舎で、
う
ん、
あ、そうだな、
うん、でもうあれですよ、通りの向かいに米田コーヒーもあるし、う
ん、はい、
それこそガストとかもあるし、
うん、
まあ、いろんなこう、うん、お店ある中で行列ですからね。
あ、まあそっか、ファミレスっていうものがバッとできたのも、はい、でも20年か30年前ぐらいか、25年ぐらい前、
どんぐらいだろう。
だって僕多分中学生とかぐらいの時にガストができあって、
はいはい、
ガストによく行ってたわ。
あ、
だからそのでガストっていうのが出店されたぞみたいな感じの時もなんか記憶にあるような気がする。だから物心ついた時もうあったわけじゃなかった気がする、
うんうん、今
でもスカイラークは古いか、
多分47年前にスカイラーク第1
店、うん、第1号
ぐらい、多分そんぐらい
です、はいはいはいはい、
で
だからだ一般の我々が、ね、はい、その東京の端っことか大阪の端っことかに住んでる人が利用するようになるにはそこから10年ぐらいは多分かかってるはずだよね。
もうだからやっぱりそういう、
うん、
レジェンドが、まあ、やるものというか、うん、なんかやっぱ違うなみたいな、うん、でやっぱりそういうシニア世代が超頑張ってるわけじゃないですか、
うん、
もう創業して4年5年だと、
うん、
もう僕の塾と大体ほぼ同い年
そっかそっか
ぐらいのところがそんなこう勢いで、
うん、やっぱだからノウハウを持っていて、
そうなんですよね、
なんかそのやり口があ
って
、ビジョンがあって、
はい、
それでドンと行くわけでしょ。
まあお客さん、
何店舗ぐらいあるんだろう、まあ、僕それ知らないわ、うん、
今まあでもその
とりあえず
結構関東もそうですね、
うん、
神奈川東京とかは結構ポツポツ、うん、
郊外にあって多分国立とか、うんうん、そこら辺には多分あると思うんですけど、本部多分確か国立ぐらいだったんですけど、なんかもうびっくりして、うん、いやちょっと負けてらんないなと思って、あ
そうだよ、
一人で勝手に思ってたんですけど、うん、
なんか学習塾のあり方とかもさ、はい、なんかどんどん時代とともに変化、一応じわじわしてるんでしょうけど、まあうん、これがなんかこう、だってその高倉町コーヒーもさ、はいはい、結局なんか、うん、自分たちでスカイラーク始めて、はい、それでチェーン展開してって、うん、そしたら真似するガストとか、
そうですね、
スカイ、あれ他何があるんだ、あれサイゼリアとかも違う会社なのかも分からないけど、はい、同じような形式でバーッと広がって、ね、今衰退している、うん、そこでもう一回っていうことだから、はい、学習塾だって、うん、なんか最初は、うん、例えば灘高のあのなんか伝説の先生とかみたいな、はいはい、学校の先生とかが有名で、はいはい、だけど今テレビとかになんといろんな先生がいっぱい出てたりとかするから、はい、今すごく流行ってて、うん、でなんかデジタル化みたいなのもあってバーッと広がって、うん、もう一回個人がやるみたいなパワーになった時に、うん、面白そうだよね、
まあそう
ですね、早手のごと踏んでるしかないよ、
うんうん、だからやっぱりこう、うん、一つの、うん、まあ業態というか業界に、うん、でやっぱり長くやってるっていうのは、
う
ん、やっぱり強いと思うんですよ ね、
うね、
うん、
なんか推移も見えるし、
ね、そうですね、うんでまあ、ただ同じことやっててもダメなんで、うんうん、まあその経験も生かしながらやっぱり新しいものをこう探るというか、うんうん、いやコーヒー喫茶店なんて、うん、なんて言ってたらあれですけど普通に街の小さい喫茶店を、う
んね、なんかスナックとかと変わらないノリだよね、
で終わることもあるわけじゃないですか、でもじゃあそういう、うんうん、要は会社として、うんうん、まあ要はその価値、その社長言ってたのが、うん、会長か言ってたのが、うん、その価値、あ今までになかった新しい価値を創造することで、うん、ほうほう、ただの店が企業になるみたいな、うん、あでも確かに、うん、なんかまあそれを見てたら、うんうん、高倉町コーヒーのその要はその本部があって戦略的にお店もどの店にしようか、うんうん、どの場所に建ててどういう風なその中身にしようかとかもう考え尽くしてますし、なんかさらにやっぱり働く人にも喜んでもらえるよう な、 なんか仕組みを作ってる、だからその横川さんという会長がやっぱりまあ何十年もそういう飲食業界にいて、うん、まあ一回大成功を収めて、うん、まあ一回退いてまたってなった時に、うん、やっぱりその自分のその理想とするものをこう、
はいはいはい、
うん、作っていってるっていうのに、うん、なんか結構ちょっとこう心動かされて、はいはい、先週土曜日 見に行ったんですけど何かしら、
はいはいはい、
まあ、勉強にはなるかなと
思って、うん、そうだよな、
いやすごかったです本当、うん、めっちゃ待たされましたけど、
うん、そんな普通のチェーン店的な喫茶店っていうかね、
はいはいはい、
なんとかコーヒー、上野コーヒーとかあるよね、
はいはいはい、
他にもね、上野コーヒーだっけ、なんか分かんないけど、
あんまりよく分かんないですけど、
は
い、
あ上島コーヒーだ、
あー、うん、ありますね、はい、うん、
そういうのは並んでないもんね絶対、うんうんうん、あでそれテレビでやったからじゃないの、違うか、
いやどうなるか分かんないですけどね、うんうんうん、でもだからもうテレビで、うん、その流すためにお客さんの、うん、なんか感想とか聞いてても、うん、なんかもう桜かっていうぐらいすごいんですよ、もうここ最高みたいな、
うんうん、もう
でやっぱりシニア世代ターゲットにしてるんで、うん、やっぱりソファーとかも高反発の立ち上がりやすいものにしたりとか、うん、もう考え
心地よくできて
る、ね、そうなんですよ、考え尽くされてて、うん、で今お砂糖でスティックに入ってるんですか、うん、はいはいはい、うん、あれ考えたの、うん、スカイラークなんです
よ、は
あ、あれはもともと
出やすいよね、
容器に入れてたのを、うんうん、なんかいたずらで塩に変えられてたらしいんですよ、
う
ん、
ああなるほど、
でなんかそういうのがあってなんか毒物とか、
あ危険だ、
とか入れられたら危険だから、うんうんうん、こう 一袋単位でこう作ったのが今広まってるんです、うん、
はあ、だからいいね、だからそういうちょっとしたアイディアも実はこの人考えたことあるもんね、
だから、うん、いやすげえなと思って、うん、だから今 そのファミレスとか見てたら、うん、ちょっとまあ舐めるじゃないですけど、うん、まあなんか普通に
そうだよな、今ファミレス行って、はい、ファミレスってなんか安いっていうイメージがあったんだけど、うん、今ってそんな安い感じしないもんね、うん、
まあ微妙ですし、
なんか中途半端に高くて、うん、だったらなんか安いなんかね、うん、定食屋とかあるぞみたいなね、うん、探せば、
うん、だからその、ま、満足感ってそんなないと思うんですよ、うんうんうん、でもファミレスがなんでファミリーレストランって言われたかっていうと、うん、なんかその当時、うん、ある小学生が作文で、うんうん、そのお父さんがどこにも連れてってあげられなかったけど、うん、じゃあこの美味しいところあるから、うん、ここに連れてってあげようって、
はい、
で行ったらすごく楽しかった、うん、美味しくて楽しかったっていうのを作文で書いてた子がいたらしくて、うん、そこからファミリーが、うん、あ、それきっかけで、
うん、ファミリーが楽しめるやつにしようと、
そこの学校の、うんうん、家族がドドッと押し寄せたらしいです、うん、
はあ、
でそこからまあファミリーが楽しめるレストランということで、あ、ファミレスっていうのが
っていう名前になった、
はい、なった
らしいですね、最初は普通のなんか、
まあ、普通の
レストラン、
はい、うん、ホテルの味を半額で、
なるほど
っていうコンセプトで、
はは、じゃあその子供の作文がきっかけで、
はい、
まあ、そういう便乗したといったら言い方悪いけど、うんうん、あ、これの手があるじゃんって気がついたってしたんでしょうね、
は
い、
そうですね、
うん、なるほど、
だからまあ今でこそ別になんか行きたくて行くっていう感じじゃないじゃないですか、うん、あんまり
僕中学校の時めちゃくちゃ行ってたけどね山盛りポテトコーヒーいっぱい飲めるし、
はい、あ、はいはいはい、うん、まあちょっと安いからみたいな感じじゃないですか、そ
うそう、とりあえず目玉焼きハンバーグだけ頼んどいて、
あ
とはずっと遊んでるね、うんうん、それこそ中学生の分際でタバコ吸ったりなんかしながらさ
まあ、まあ、
過ごして夜中まで過ごしてるみたいな場所ですごく楽しかったような思い出あったけど、うんうん、
だからまあ その僕らの時代は僕らの時代役割はあったと思うんですけど、うん、だんだんそういう満足度っていう点ではそうじゃなくなってきてたと思うんですよね、うんうんうん、だからまああんまりちょっとこう舐めてるじゃないですけど、うんうん、まあ これを作った人なんだよなっていう感じでいたんですけど、やっぱりそうなったのはもう、うん、なった頃にはそれを作ってたレジェンドたちはもう手を引いてた、
はいはいはいはい、自動運転みたいな感じだね、まあ、だからもうね、
その他の要は上場して、まあ、いろんな人たちが入ってくるじゃないですか、
うん、はいはいはい
はい、そうなると、うん、
やっぱだから先駆けていく必要が、まあ、あるし、でも先駆けのってとっても大変だからね、今は特にね、まあまあ、
うんうん、だからその利益だけを求めて、うん、合理的にやった結果が今の多分ファミレスだ
と思う、はいはいはいはい、合理便利、
はい、うん、だそうじゃなくて、でもやっぱりそれを作ったレジェンドの人の言葉聞いてると、うん、やっぱりそのお客様のためにみたいな、こうなんか一つ芯が通ってて、
はいはいはい、
やっぱりそういう、うん、なんか正直な、
うん、
商売をすべきだなと思って、うんうん、今知ってます？レオパレス21とか、
どうした？なん
か昨日
弱まってる、強まってる、
うん、要はテレ東が独占取材で、
はいはいはいはい、
なんかその特集組んで流してたんですけど、うん、あのアパートの天井部分に、うん、その仕切り その壁を、うんうん、法律上作らなきゃいけなくて、はあ、それ作りましたって申請してたんですけど、うん、実際は経費削減かなんか分かんないですけど
作ってなくて
そうなったら火事とかになった時にもう一気に
全員が燃え
広がりやすく
なって、そのための壁なのね、
そうなんです、
ここで食い止めて、
はい、うん、だそれを要は大家さんにも言ってないし、
はあはあ、
みたいな、でそれがこう発覚して、
うん、
なんか緊急会見開いてたんですけど、
はあ、
なんかまあそういう要は儲かるからっていうので、まあ、
うん、
なんかそんなことをしてたら、
うんうんうん、
ダメだなみたいな、
ダメだね、
こう、うん、まあ教訓じゃないです
けど、はいはい、
正直に、
うん、
まあビジネスだったり商売を、
うん、そうだからそういう堅実なことをやってるとまあ、うん、損はしないってことだよね、
うん
うん
うん、いや本当そうです、
うん、
だから逆にそういうズルしてるとじゃないですけど、うん、 まあ、その合理化追求しすぎて、うん、そういう不正に、うん、今多分日本の企業が要はもうトップダウンで合理化を押し付けられすぎてそうなってると思うんですよね、
うん、
だから
そうするとだから結局一般のさ、うん、その村上君とかも含めた、うん、普通にそういうのちょっとそういった情報好き興味あるみたいな人たちでも、はいはい、あこの会社ってちょっとってなっちゃうじゃん、
うんうん、
逆にさなんか全然知られてないけど、うん、めちゃくちゃ誠実にやってる人で、うん、この会社とかこの人がやってるこの事業って、はいはいはい、実はめちゃくちゃすごいよこれ、うんうん、って言う人が知られてないけど、はい、言う人がいたらそれ言う人めっちゃ偉い人な気がするんだよね。
あ、
うん、確かにめちゃくちゃ偉い人がこの人すごいっていう人、うん、っていうのは、うん、みんなが知らない、うん、ないけど、うん、誠実になんかこうコツコツとずっとやってるとか、うん
うん
うんうん、
まあそう
だ、それ不正をしておかなんかそういう合理的にやったりとか便利にやったりとかしていくと、
うん、
いっぱいの人に知られてすごいすごいってなるけど、うん、実はバレた時に、
うん
うん、みんなにこうバレちゃうんですよね、
うん、だからそれこそテクニクス、
うん、
こうブランドをこう開発して、はいはい、うん、すごい高級もう高くなったじゃないですか、
うんうん、
ターンテーブルとかも、
うん、
でもあれって僕いいことだと思うんですよね。
そうだね、
高くしてでも、
うんうん、
やっぱりきちんといいものを作るっていうのは、うん、それこそ例えば価格をそのままだったり、
うん、
安くしていって、
うん、
粗悪なものを作ったり、
うんうん、
もしくはその
そうだな、
要は表示されてるよりも、
うん、
要は悪
い
製品を作るより何百倍もいいじゃないですか。
そうだね、
やっぱりまあ高級だけど買う人は買うし、
うん、
じゃあ買ったものに関しては、
うん、
じゃあそれを作った、
うん、
その人たち、まあ、職人さんも絶対いるはずじゃないですか、うんうん、テクニックスの中に、
うんうん、
その人たちにもまあ利益はいくわけだから、うんうん、だからそういう意味でこう価格を高くしたいけど、
うん、
いいものを作るっていうパナソニックだったり、うん、テクニックスの、
はいはいはい、
なんか方針っていうのはやっぱりなんかそういうのを受けて、
うん、
いや間違ってないなっていう、
うん、なんかそうだよね、それ絶対ありだもんね、
うん
うん、
それこそレオパレス21の、
はい、
じゃあ安いのかもしれないけど、うん、さらにじゃあ利益を上げようとして、
うん、
そんな一回火事になったらもう全部屋すぐに火が移ってしまうような、
うん
まあ、違法建築を、
はいはいはい、
な3万棟って言ってましたね、3万棟再検査するみたいな、
はあ、こうなるとまあ、人によってはやっぱレオパレスだったら危険だっつってね、うん、借りないっていう人も出てきちゃうかもしれないもんね、うん、
だからもうそういう
でも作っちまったもんはどうにかしなきゃいけない
から、まあ、
今からこう、うん、なんとか、ね、修正しなきゃっつって頑張るでしょうけど、うん、
だそれとか、うんまあ、自動車業界でもその不正とか、
うんまあはいはい、
ここ数年日本の会社で不正が結構いろいろ発覚してるじゃないですか、
うん、
であれって結局合理化の、
うん
を追求した末路というか、
うんうんうん、
結局下がまあその一番下の下請けというか、
うんうん、
作ってる人たちが疲弊して、うん、でもやっぱり要はその決められた
品
質のものを作んなきゃいけないっていう、
うん、
ところで救急としてる結果だと思うんですよね。
だよね。いやその辺はやっぱりさ、
はい、
あのやっぱそこそういう部分を肝に銘じ、
うんうん、
ほら本当にそういったニュースを見たときに、はい、そこを肝に銘じるべきだよね。
本当に思いましたね、うん、
そういう大きな会社やってなくても、
は
いう
ん、だからまあ僕らとか自営業だから、
うん
まあ、自分たち次第じゃないですか。
そうなんです。
だからもう本当に正直に、
うん
まあ、商売をいいものを、うん、その適正価格で、
うん、
きちんとお届けするというか、うん、
そうだな、
うんなんかそれはすごい思いましたね、
うん、いいですね、
うん
うんまあ、今日はさ、
はい、
一旦この辺で終わっとこうか、
はい
うん、じゃあ終わります、
はい、今回はここまでじゃ